今日恵みをいただく御言葉はダニエル書の3章13節から30節までです。ダニエル書3章13節から30節、最初に16節から18節までをお読みいたします。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知をください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、火の中から、水の中から救い出される我らの主よ、今日もあなたが我らにお語りください。あなたに仕える、このあなたの愛された一人一人に、今日も必要な命の養いを得させてください。この語るしもべの唇及びこれに預かる人々の耳を通りよくしてくださり、天から流れ滴る命の泉を今日も豊かに我らに注いでくださることを期待し、感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主は私たちをあらゆることから守ってくださることがおできになる方です。パウロは言います、死も命も見つかいも、権威あるものも、力あるものも、高さも深さも、どんな世の中の被造物も私たちを、主イエス様の愛から引き離すことはできません。皆さんをキリストの愛から引き離すものはこの世のものの、何もないんです。できないんです。主は主を愛する者の周りに御使いを使わせて陣を張ってくださり、その人を助け出される。ダビデは詩編で読みました。手術の礼拝の中においても、主は非常にユニークな方法で、ダビデを救い出してくださいました。サウルが使わす再三の追って、もう剣を持ち槍を持ち、そういう武器を持っている、屈強な兵士たちがダビデのもとに再三使わされたんですけども、しかし、サムエルのもとに身を寄せていた、ダビデが守られた方法は非常にユニークな方法でした。その追手たちがこういう予言の、集会、賛美と祈りと、御言葉の宣言のこういう集会の中に、その最中に、サムエルがリードするそういう集会の最中に、そのダビデを捕まえる、特攻警察のような、もう本当に厳しいそういう人たちが入ってきたら、その集会の中の聖なる空気に臨まれ、聖霊に彼らが満たされて、彼らも予言をするようになったということが再三続いて、そして今度は最後にはダビデを、狙うサウルが使わされたというか、彼自身が来たんですけども、でもサウルさえも、あの邪悪なサウルでさえも主の霊が望まれて、裸になって一昼夜、予言状態になった。本当に主はですね、聖霊を使わせて、ダビデを守られます。聖霊様はそんな人間の軍隊よりもはるかに強いお方です。知るべきです。賛美こそ皆さんの人生の防護壁となって、そして皆さん自身をあらゆる困難から苦難から守られるんです。 ね、ダビデは守られました。また、今日お読みしましたこのシャデラク、メシャク、アベネゴ、ね、ちょうどこのバビロンの時代、バビロン保守の時代、ね、ダニエルと共に、この邪悪な国の中において信仰を保った、この生徒たちも、守られます。ね、炎の中から守られます。ここにおいてネブカデネザル王、ね、この金の像を建てるんですね。高さ60キュビト、まあ、大体25メートルぐらいの像を建てて、そして、ね、その像を作って、人々に、ね、自分が建てた像を拝まされるんですね。人間というものはどうも自分の作った仕組みとか自分の作ったもの、それを人々に拝ませたい、そういう欲求があります。自分が作ったイデオロギー、考え方、思想、あるいは会社、制度、それらのものに人はトップに立って、それをに人々にひれ伏させる。そこに何かしら気持ちの良さを覚える人たちはいて、そしてネブカデネザル王は当時のもうスーパーパワーで、ね、もうネブカデネザル王がもう指一本指示しただけで人の首が飛ぶような、もう絶対的な権威のあるバビロンの王だったんですけども、でもその王に、ね、逆らう、ね、逆らうといっても、権威に逆らう のではなく、ネブカデネザル王が支持した神に、ね、逆らった、人たちがおりました。なぜ逆らったのか、ね、王の立てた権威、ね、トップの人間の立てた権威に従うのが普通人間のするべきことと思われるんですけども、でも唯一の例外はその王たる者が神様のその権威に反するようなことを人に要求してきた時です。部長と社長どちらが偉いですか？社長の方が偉いですね。ネブカデネザル王というバビロンの王と天と地を創造された神様はどちらが偉いでしょうか？
神様
です。アーメン。ですから、ね、部長が言うことと社長が逆らう、ね、言うことを逆らう、相対するんだったら社長の言うことを聞くのと同じように、ね、この世の何かしらの王制度が、ね、神様に逆らうのであるならば天地を作られた神様の方に従う方が得だということですね。まあ、そちらの方が道理だということです。で、シャデラク、メシャク、アベデネゴはその道理に従ったんです。多くの人々は、ね、ネブカデネザル王が怖いから、ね、このネブカデネザルの、ね、作った金の像を拝みましたけれども、シャデラク、メシャク、アベネゴはそうではありませんでした。で、それを聞いたネブカデネザル王は、ね、13節に見ますと怒りたけり、ね、この3人を連れて来て、でそれで、それこれこれのことは本当か、ね、もし、あらゆる音楽が、ね、聞こえたら、その像を作った像を拝むならばそれでよし、でももし拝まないならばあなたはたちまち火の燃える炉の中に投げ入れる、ね、しかもこの15節見ますとですね、最後の方でどの神が私の手からあなた方を救い出せよう、ね、もう本当にですね、傲慢な部長がもうあらゆる権威を駆使して、ね、威張り散らして人々が平服するのを見て調子に乗って、ね、どの人間が私に逆らうことができようか、ね、社長を差し置いてですね、そういうふうにおごり高ぶるような、部長の中にはいるかもしれません、ね、このネブカデネザルはまさにそういう状態でした。のどの神が私の手からあなた方を救い出せようか。しかしですね、天と地を作られた我らの神主は皆さんを守ることができます。この3人を守られました。で、ここで彼らが言ったことは、この16節では、ね、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。応用、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。アメン。で、彼ら3人はですね、もう確信的に言います。神様はた とえ、ね、火の燃える炉の中に投げ込まれるような、ね、こと、それがあるとしても、あなたがそのような権威がお持ちの方であるとしても、それでも我々の仕える神様はもっと力強い方です、ね、火の、ね、中からも、ね、救い出すことができます。あるいはそういった制度、あるいはそういった、ね、人間の企みから救い出すことはおできになる、ね、しかしもしそうでなくてもって彼らは言っておりますけれども、ね、しかしもしそうでなくても、ね、もしかしたら火の中で、ね、燃えてしまうかもしれないけれどもですね、皆さん、聖霊に満たされている人は、ね、火の中に投げ込まれようが、火の中にで燃えつかないかろうが、あるいはその火が、ね、その自分の体に燃えつきようが、神様は完全に守ってくださるんです。聖霊に満たされて、主立では、ね、ダビデは聖霊によって守られました、ね、予言の集会の中において、ね、その捕らえに来た人々が予言状態になるという形でダビデは守られました。またこのシャデラク、メシャク、アベデネゴのこの3人も守られます。火の中から守られます。ところがですね、聖霊に満たされている人が、ね、その、悪い人たちの手にかかって、でそれで、その悪い人たちの手によって殺されてしまうというケースはあるんですけども、ね、それはですね、使徒行伝の7章の、ステパノの場面ですね、使徒の7章の54節を見ますと、ね、人々はステパノの説教を聞いて腹渡が、煮えくり返る思いでステパノに向かって歯ぎしりをするんですけども、しかし、ね、使徒の7章55節では、しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエス等を見て、ね、こう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます、ね、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。アーメン。で、このステパノに向かって石を投げつけていた人々は、ステパノを、ね、何か、あ、怖い怖いって、ね、そういうふうにステパノを怯えさせたでしょうか。あるいはこのステパノの、ね、命を、ね、地獄に落とすことがこの人々はできたでしょうか。この最後の説明をすると、ね、ステパノは、ね、大声で主よ、この罪を彼らに負わせないでください、ね、こう言って眠りについた、ね、眠りについた。なんて安らかな最後でしょうね、最後といっても最後ではないんです。ステパノは、ね、最後ではないんですね。このステパノに向かって歯ぎしりした人々の誰一人として、このステパノの、ね、心を乱すこともできなかった、ね、またゲヘナに投げ込まれるような剣は誰一人ありません、ね、このステパノを、ステパノの心は、ね、もう誰にも、ね、害することができなかったんです。そうです、聖霊様はですね、皆さんを完璧に守られます、ね、皆さんの、ね、体も守られますけれども、たとえそうでなくても主はですね、皆さんを心の奥底から、ね、状況がどうであろうと、人々がどんな状況であろうとも、時代がどうであろうと、制度がどうであろうと、何から何まで守ってくださる心の平安を皆さんに与えてくださいます。冒頭でお読みしましたのはルカの福音書の21章のところなんですけども、ね、そこにおいて書いてありました。どんな迫害があったとしても、どんな時代になったとしても、あなた方の髪の毛一筋さえも失われることがありませんと、ね、あります。主の御霊に満たされるのであるならば、主の守りのうちにあるならば、ね、 当然このダビデのようにですね、本当に聖霊様の守りによって、捕らえに来た人々がもう捕らえることはどうしてもできないという形で守られる形があります。またこのダニエルの友人たちのように、炎の中に投げ込まれても、守られる、ダニエルのようにライオンの穴の中に投げ込まれても守られる、そのようなことも主はおできになります。その主はステパノの石打ち、それから守ることはできなかったんでしょうか。いいえ、守ることは当然できました。簡単にできました。そしてステパノの心の中を主は守ってくださいました。髪の毛一筋さえ失われることはなかったんです。ルカ福音書の21章において、時代は、現在この21世紀をも見据えたことをイエス様は私たちにアドバイスしておられます。この21章はですね、この世の終わりが近づいた時、今この21世紀現在のことも当然見据えて書かれております、世の終わりにはどういうことが起こるのか、弟子たちがイエス様に質問 して、イエス様は、この21章8節では惑わされないように気をつけなさい、そのようにアドバイスするんですけども、で10節からお読みしていきます。ルカの21章10節から、19節まで。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺されるものもあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。アーメン。この最後の19節ね、自分の命を勝ち取ることができます、ギリシャ語ではプシュケ、心ですね。あなた方の心を勝ち取ることができる、口語訳では心と訳されております。ですから忍耐によって心を勝ち取ることができる。何の忍耐？イエス様を信じる信仰の忍耐です。でイエス様を信じるということにおいて、それを守り続けるならば皆さんの心は守られるんです。そして髪の毛一筋も失われることはありませんと18節に書いてあります。なんで、16節は殺されるものもある、書いてあるんですけども、しかしステパノは確かに殺されはしたんですけども、でも彼心は髪の毛一筋さえ乱されることなく、人々に大胆な偉大な証をして、主が確かに生きておられるという証をして、そして彼は眠りについていきました、殺されたとはいうよりも、眠りについていったと、主のもとへ、あの天の天が開けて、あの栄光のイエスは天と地を創造された全能者の神様の右に座したも、栄光を授けられたあのイエス様、そのイエス様を見つめながら、心の内は波風一つ立たず眠りについていた。髪の毛一筋さえ失われなかったんです。彼の心の内は何一つ乱されなかった。そのような平安がもう本当に殺意の群衆です。もうステパノは群衆たちにもう 殺到されて、ね、もみくちゃにされて、もう本当に小突かれたり石投げられたり罵倒されたり、大声で大声でもうステパノを殺せ、ね、殺してやる、ね、そういう汚らわしい言葉を浴びせられながらも心一つ乱されない平安、もう何よりもすごい平安ですね。もう火が、追ってきて、ね、このシャデラクメシャクアベデネゴ、ね、火が追ってきてもなお守られるような本当にすごい平安です。ライオンの中穴の中にダニエルは投げ込まれました。それでもダニエルは命は守られました。ダビデも、ね、追っ手が迫ってきましたけれども、ダビデの命はことごとく守られました。そうです、守られるべき人、ね、これからまだ主の仕事がこの世の中において待ってる人は守られるんです。そしてもうね、あなたの主の仕事はこの地上でもうよろしい、ね、私のもとに、来なさい、主が言われるときはもうね、ですから、本当に反対せずにもうポンと主のもとにですね、心も何も投げ出して、ああ主は我が魂をお受け取りください、ね、主は我が霊をあなたにお委ねします、ね、そのようにもう心の底から平安で身元に向かえばいいんです。私たちはですからイエス様を信じる信仰によってことごとく守られるんです。パウロはローマの8章で言っております。死も命も見つかりも、ね、この世の人々は何も、ね、私たちを害することはない。ローマの8章の、31節から39節までお読みします。ローマ8章の31から39まで。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。ですから神様の愛、神様の守りは命を超えてるんです。この世を超えてるんです、ね、全宇宙を超越した神様の愛なんです。ですから炎もライオンも、ね、また捕らえる人々も、ね、エリシャも、ね、軍隊から守られました、ね、エリシャのに仕える若者は、ね、軍隊に囲まれているのを見て、あ、どうしましょうご主人様、言いましたけれども、エリシャが祈ると、ね、彼の目が開けて、ね、我々の周りにいる者の方が、あの者の周りにいる者たちよりも強いと。皆さんイエス様の中にあるでしょうか。イエス様を信じているでしょうか。ならば皆さんを守る者は、世のあの者、この世のものよりも強いんです。皆さんの方が、 皆さんを守るものの方が強く、そしてその守るものはイエス様の愛は死を超越してるんです。宇宙を超越してるんです。だからこの世の被造物、ね、宇宙は被造物です。太陽、月、地球も全部皆さんの愛する主の被造物です。であるからには皆さんの、ね、愛する主が皆さんを、ね、世の何者からも、ね、守らないということがあるでしょうか。守られるんです。ですから皆さんは主に心を向けてください、ね、主に心を向けて主と共に歩むのであるならば、皆さんはそのあらゆるもの、こと、人から守られます。どうか皆さんは心を乱されることなく、この聖霊様の導きに従って歩み、そして今日一日、もろもろの活動はあると思います。もろもろの戦いは、ね、これからの人生でいろいろ控えていると思いますけれども、その一つ一つによって、あらゆるもの、ことによって勝利を与えてくださる主、そして、ね、炎から、水から、あるいは人々の罵詈雑言から、ね、皆さんの心と体を守ることがおできになられる主にあって歩み、そしてあらゆる面において平安が保たれる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちを守ってくださる主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちが死の川に面しても、滅びの大波に面しても、それでもあなたは私たちを守ってくださり、私たちの髪の毛一筋さえも失われることがないことを感謝いたします。聖霊に満たされていたステパノ、彼をのその肉体の命を人間は止めることはできたかもしれないけれども、しかし彼のあなたに対する平安、そして彼の本当に最後の最後まで人々を取りなしながら安らかに眠りつくような、その死をも乗り越えた平安、それを与えてくださる主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日も我らはあなたのもとにおいて導かれていきます。どうかあなたが一人一人の心、思い、体、すべてを守ってくださいますように、主を願うことならば、あらゆる迫害者から主を我らの兄弟姉妹たちを守ってくださいますように、あなたに願い求めます。しかし、主よ、あなたは私たちの体を取る者の手に渡されるとしても、我らの霊はあなたのもとで安らかであることを感謝いたします。この平安のうちに我らともども歩んでいくことができますように、そしてどうかあなたの見守りが、あなたの恵みがどうか一人一人の上に豊かにありますように、主よ、あなたがそのことをしてくださるお方であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの命も死も主よ、あなたにあって全うされた時、主よ、私たち自身はあなたに栄光を捧げることができます。主よ、私たちが死んでもあなたにあってあなたを全うしてあなたに栄光を捧げるステパノに続くものでありますように、穏やかにあなたの御胸に抱かれて、そして私たちの愛する主のその用意された住まいで主と共に生きることができますように、そしてまだこの地上においてあらゆる困難にあっても主を屈することなくあなたの皆を呼びつつ栄光の歩みを全うしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち自身のその死も命もあなたのものです。私たちの最後のその全ての時を決めるのもあなた自身です。出川子は主よ、本当に聖霊によって満たされてあなたの皆を褒めたたえる私たちの生き様でありますように、 私たちを祝福してください。聖霊が共に行ってくださり、生かして主に栄光を捧げる人、そしてまた死んでその死に様を通して主に栄光を捧げる人がいます。ステファノはその死をイエス・キリストにあって全身で受け止めて、そしてその死を超えてまで愛することができる主の皆、その主を愛する愛によって彼の信仰、彼の証はぶれることなく、主を最後まで主の皆を褒めたたえました。そして神から生まれたものであるその印として、自分を殺そうとしている人、そして自分の命を殺すために主を石投げをしている人々を取りなし祈り、キリストの品性を帯びたものとして、それを最後まで自分のその生き様を通して証しして、キリストにある人々が、この地上にいる人々を憐れみ許す心が死よりも強いということを彼自身が証ししてくださいました。主よ、私たち自身にこの地上における私たちの歩みを通して、どんな時でも死も命もあなたにあって全うして、ただただ賛美隊の主の皆が私たちのこの死を通して、最後を通して栄光を受け取ってくださいますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝いたします。まだ散らされてはならない時に、死が私たちを取りに来ても、主よ、あなたはその取りに来た死を、あなたが守る私たちの中に置かれているその命にひざまずくようにしてくださる主であることを感謝いたします。旅でがまだ旅の時が近づいていない時、旅での命を取りに来る追っ手がいくらいても、主をあなたにあってことごとく守られて、そして後にはその聖霊によって取りに来た人々をも主を預言するまでになり、あの悪どいサウル王でさえも自分がしたいことは何一つできず、裸の恥を晒しながら、そして真っ裸で予言をしていたということを私たちは知っております。だから主よ、私たちの命は私たちを突き狙う追っ手によって生かされたり死んだりということではなく、私たちの命を守る主にあって守られたり、まだ時ならば主にあってこの地上で主の皆を褒めたたえつつ、ステファノのように人々を許しながら、あなたの御言葉、あなたの命があふれているその御国に行くまでです。この二つをあなたが今日ことこと細かく教えてくださったことを感謝します。私たち自身がこの死に対しても、まだ生に対しても、本当にこの御言葉を通して強く大きくありますように、そして主の皆が崇められますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝して、この御言葉を与えてくださった私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。